はい、今回は、南康弘のアーキソフィアという新しいコーナー、の第0回として、収録したいと思います。で、このコーナーでは南康弘さんから、建築と哲学というテーマをもとにして、まあ、いろいろなキーワードを挙げて、建築について語ってもらうということなんですけども、簡単に南さんの方からこのコーナーの概要について説明をお願いします。
はい、南です。ですね、アーキソフィアっていうタイトルをつけてるんですけども、これはアーキテクチャーと、フィロソフィアの造語なんですね。で、フィロソフィーは哲学っていう意味で、哲学っていうのは、語源的には知を愛すると、フィロとソフィアの造語なんですけども、で、そういう意味ではこう建築哲学みたいな話になるんですけども、必ずしもその哲学そのものを勉強するっていうよりも、建築を実際に自分たちが考えたり、あるいはその建築空間っていうものをデザインしたり、そういった際にですね、何を考えればいいのか、つまりその、建築を本質的に考えていくとしたら、何を考え何を語るべきなのかっていうことを、そういったことをこう試みていこうっていうような番組にしたいなと思って。
はい、ありがとうございます。で、このコーナーは、アリストテレスじゃないのですが、南康弘先生に、学生、今何人かの学生に来てもらってるんですが、学生の方からも、具体的にこう建築にまつわることについて聞いていくという、そういう構成をとっていきたいと思ってます。で、今日は、3人の学生に来てもらってるんですけども、じゃあそれぞれ簡単な自己紹介をお願いします。名前と学校名と学年ぐらいで。
桑沢デザイン研究所、スペースデザイン科2年の沢田彩子です。よろしくお願いします。
日本女子大学住居学科3年の千葉京子です。よろしくお願いします。
熊本大学大学院の増田彩乃です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではちょっと早速なんですけども、建築と哲学ということで、結構こう取っかかりとして、僕自身もこう関連性について、もちろんいろいろ考えるところはあるんですけども、実際設計とこう結びつけるっていうところはどこら辺かなっていうのはすごく思ってるんですね。で、千葉さんの方から、ちょっと、南先生に質問したいということですので、じゃあ千葉さんの方からお願いします。
はい、南先生は設計、住宅とか建築を考えるときに、こう哲学を考えて建築を作るのか、それとも建築そのものを突き詰めてた哲学になるのかとか、その辺どういうふうに設計してらっしゃるのかを聞きたいです。
これはかなり重要な話なんですけどね。まずですね、一番最初に言ってしまうと、僕は実はね、建築をね、どうやって設計したらいいか分かんないんですよ。これはね、別に謙遜でも何でもなくて、しかも僕はこれかなり真面目に考えてるんですよ。真面目に考えてるがゆえに、本当にね、建築をどうやって設計したらいいか分かんないよね。もう常に悩んでる。自分のその無能さ加減といつも顔を突き合わせてるっていうか、でね、これ僕別のところでね、原稿で書いたことあるんですけど、とあるその芥川賞作家がね、その読者からその小説をね、どうやって書いたらいいかって聞かれたことがあるんです。要するに芥川賞作家って言ったらさ、超一流の作家なわけじゃないですか。その人がその素人のね、もう素人っていうか一般読者から、自分もね、小説になりたいと、で小説をね、どう書いたらいいか教えてくださいっていうふうに聞いたときに、その芥川賞作家がなんて答えたと思います？和田くん。
わかりません
。考えてみてよ。
なんですかね。
なんて答えたと思う？それはすごくね、こう目から鱗っていうか、はい、そういう答え方をしたんです。
教えてください。
それどう思います？和田さん。
なんですかね。
言っちゃいますけど、そう聞かれたときに、それ私があなたに教えてもらいたいって答えたんですよ。つまり物事を本質的に考えれば考えるほど分からなくなるんですよ。つまりさ、なんていうか、オートマティックに物を考えない方ができるんですよ。
今の僕の答えは合ってたわけですよね。
それは合ってない。だってお前の答えは よさ、だってさ適当に答えてるの考えてないじゃん。考えた 上で答えるんだけど。つまりね、話を戻すんだけど、今の千葉さんのね質問に僕はね真面目に答える、真面目に真剣に答えるとしたらね、建築をどうやって作ったらいいか分かんない。で、かつもうその延長で言うと、例えばその建築と文学とか建築と美術とか、まあ、あるいはその何だっていいんだけど、その建築とその、まあ、音楽とかね、何だっていいんだけど、その他のものを参照にして、他の、ね、分野を参照にして建築をね作るっていうことは、少なくともその僕から見れば、もう少し言うとその無能であることを自覚している僕から見れば、本質的な行為じゃないんですよ。でこれね、僕すごく真面目に言ってるんだよ今、かなりこう真面目な話をして言ってるんだけど、つまりね、例えばその美術作品があると、でこの美術作品をモチーフにして、それをモチーフにして建築を作るっていうのは本質的じゃないと思ってるんです。でつまりその延長で哲学を例えば自分も勉強するとね。で哲学を勉強して、その哲学が建築に役に立つっていうふうには全く思ってないわけです。で思ってないし、思わない方がいいっていうか、つまりねこういうことなんですよ。ある何かが、建築以外の何かがあって、その建築以外の何かをそのリテラルなある参照源として建築を考えるということは、まあ極めてまずいっていうか、なんていうか、そうではないと。つまりこれはもう明らかに全く本質から外れているっていうか、そうではないっていう。つまりこれ言い換えるとね、僕はこれ実はこの間原博先生に僕の国士舘大学に来てもらって、レクチャーしてもらってね、原先生っていうのはいろんなもう博学だから話をしてね、そうするとさ、リテラルにね、その建築を学ぶには建築以外のことをいろんな知っておかないといけないんじゃないかって思うって思うんですけど、そうじゃないんですよ。つまりそのリテラルな、リテラルっていうのはその文字通りのその教養主義、素朴な教養主義っていうものが建築に役に立つってわけじゃないんですよ。つまり極端なこと言うとね、何も知らなくたっていいっていうか、つまりその何も知らなくたっていいっていうことを分かるために、むしろそのいろんなことを勉強するっていうかね、つまり哲学を仮に勉強することが建築に役に立つとするならば、むしろそこにしかその意義は見出せないと僕は思ってます。だから非常にこう押し問答になるんだけど、
そうすると、このコーナーで哲学の話を取り上げるのは、どうしてでしょうか。
つまりね、ちょっとこれ話が戻るんですけど、哲学ってのは何かっていうことはね、まあ、仮にその門外漢である僕から話をするならば、哲学とは何かをその考える学問であるって僕は哲学家の先輩に言われたんですよ。でつまりそれはね、哲学そのものをその知識として勉強することが目的では全くないわけですよ。そうではなくて、その建築、あくまでもその建築を作ったり建築の本質を考えるための一つ その何かこう方法論として、まあ、哲学を考えると、つまりなんていうかこう建築の別の学問として哲学があるというわけではなくて、入れ子状にね、しかもねじれた形で哲学と建築っていうのはお互いに内包され、かつ内包されするっていう風な関係を持ってるわけです。つまり哲学の中に建築もあるし、見方によっては建築の中にも哲学があるっていう風な集合論的に、そのなんていうかこうひっくり返った構造になってるんですよ。でそれを便宜的に、つまり そうは言ってもそんな風にこう分かりにくい形で表現できないから、差し当たって建築と哲学っていう風に仮の形で言ってるに過ぎないんです。
なかなか、難しい話だったと思いますが、いや、例えば哲学がいろんなこう学問の、学問の、その、元になるみたいな話はこう言われてるわけですよね。ただ、まあ、僕の知ってる話だと、例えば、唐谷公人さんが、まあ、そうではないと、実は建築の方が元になっているところがあって、哲学はそれを参照しているようなところもあると。まあ、今の宮城さんの話っていうのは、建築と哲学の入れ子状の関係っていうのは、どちらも諸言になりうるみたいな、そういう関係だと思うんですけども、逆に言うとその他にそういうこう、まあ、原種の学問みたいなものになる、モデルの学問みたいなものっていうのはないでしょうかね。例えばその数学であったり、まあ、
いやもちろんね、あらゆる学問というか、あらゆる領域はそうなりうるよ。つまりその例えば建築と音楽であっても、建築と数学であっても、まあ、あるいはその建築と文学であっても、それはね その今 の, その集合論的な入れ子関係っていうものは常にあらゆる問題において成立するんですよ。だから別にそれはそうであってもいいんだけども、それをあの差し当たってとりあえずその哲学っていうふうに言ってるに過ぎないんであって、その中にあの数学であったり文学であったり音楽であったりっていうものも、まあ、入ってくるわけですね。それは入ってきたっていいんですよ。でもね、一方でその延長であの言っておくべきだなと思うのは、あの僕が話してることっていうのはその建築至上主義ではないんですよ。つまり建築が一番すごいとか別に何も持ってないし、あのもっと言うとあの反語的に言うとね、つまり逆説的に言うと所詮建築だっていう思いもあるわけですよ。建築なんか大したことないと、それもあるんですよ実際。あのっていうかそれはそれですごく重要っていうか、あの別に建築なんか大したことないっていう思いっていうのはものすごく重要だと僕は思ってるわけです。だけど、まあ、あのささやかながら、まあ、そこにある価値を見出して、しかもそれがそのユニバーサルな価値を持っているとするならば、あの、まあ、それについて少しだけ語る余地と資格はあるし、一方で、まあ、あのみんなと話をする余地もあると思ってるわけですよ。
ありがとうございます。あの学生の皆さんから、何か南さんに質問とかってい
うかさ、僕からちょっと質問したいんだけど、みんながねその建築が面白いとか、まあ、あるいはその建築やってみたいとか、なんかその動機だけでもいいと思う。そのみんなが、一番最初にね、その増田さんと千葉さんと沢田さんが今いるんだけど、それぞれなんか自分がなんでそれ面白いと思ったかなとか、まあ、これから自分がどういうことやっていきたいかっていう、そういうことだけでもいいよ。
このコーナーの説明はいいんですかね。
でだってそれが結果的にこのコーナーの説明にもなるもん。
なるほど、
どうですか。じゃあ千葉さんから。
答えにくいんじゃないですか。
いやそんなことないよ、こっちの方が答えやすい。じゃあ
建築を始めるどた動機って、そうですね、物を作ることはどうしてもしたくって、その時一瞬、例えば今日という日の自分の状態だからこの作品ができたとか、この形になったとか、そういう一瞬一瞬のものだったり、自分、私という人間はこの世に自分しかいないわけで、そういう何ですかね、もの作りの難しいです。残せたらいいなって思ったことがやっぱ始まりだったと思いました。
まあなんとなくわかるよ、言うということね。
はい。
じゃあ沢田さんちょっと話してみる。
はい、
2年生の沢田さん、
なんか広告とかで住宅のチラシとか入ってて、あこういう家に住みたいなとかいろいろよく見てたんですけど、そういうのをずっと見てて、あなんか自分でもこういうちょっとリラックスした空間とかそういうの作っていくの面白そうだなと思って、こういう道に住んでみたいなと思いました。
なるほど。じゃあ増田さんは。
私は今考えていることというか、建築に対して思っていることはやっぱり、例えば住宅だったらこう人の生活というか人の手に触れるものであり、かつその町というか都市から見ればその町の顔を作る要因になっていたり、ものすごい幅のスケール感をつないでいるものだというふうに思っていて、そういうことを考えるのが難しい、すごく難しいけど楽しいなって思ってます。
いやみんなそれぞれなんか素朴な、まあ、感想ですごくわかるっていうかね、ものづくりの楽しさっていうことと、まあ、その世界に関わる社会に関わるそういう何かこう手応えみたいな話かなっていうふうにまあ思うんですけども、僕は何を話したのに、ね、まさかあとは何だい、例えば
今回は第0回ということで、このコーナーがじゃあまあどういうコーナーになるのかっていうことをちょっと南さんお聞きしたかったんですけども、ちょっと僕もこうやって話を聞いて分かってきたんですが、やっぱりこう何かものを作っていくときにいろいろ迷うことはあるわけですよね。でその時に一体何をどこからどうやって考えていったらいいかということの、ヒントになったりとかいう、そういう話を、してもらえればいいかなと僕は思ってます。
あのね、もうちょっとね違った言い方でね、もう少し逆に少しだけ難しい言い方で言うとね、物事をこう還元的に考えるっていうことだと思うんですよ。還元、要するにリダクトするっていうか、まあ、リダクションっていうんですけども、つまりそのいろんなこう余計なものをこう削ぎ落としていった時に最終的に何が残るかっていうかね、要するにさ、 あの建築っていうのはその幅が広いわけですよ。今増田さんが言ったけどね、もうあらゆるところにこう、まあ、目を行き届かせないといけないっていうか、考えるべきことがたくさんあるし、逆に言うとね、何をどう評価していいかっていうのはすごく難しいものなんですよ。で僕らだってね、まあ、あらゆるその建築家はそうだと思いますけど、常にどうやって考えていいか分かんないっていうふうに思ってると思うんですよ。だってそれはある意味当たり前で、同じように作るんだって何も考えなくていいの。そのね、例えばその様式スタイルが決まっているとか、あるいは作られ方が決まっているとなるとね、どうやって作ったらいいかっていうのを考えなくたってできるわけですよ。でそれはそれでね、すごく重要なあのことなんですよ。考えなくてできるっていうシステムを作ること自体はすごくこう重要だし大切なことなんですけども、一方でそうではない形で建築を作る、あるいは建築を考えるっていうことはね、比喩的に言うとね、常にゼロから何かを考えるってことにと同じなんですよ。何もない状態でゼロから何かを考える、これがだから一番難しいことであって、そのためにはその何を考え、かつそのまあどこにその思考のね、その方向先を向けるべきなのかっていう、つまりその物事を本質的に考える、建築を本質的に考えるにはどうしたらいいかっていう、まあ、それをね、どっちかっていうと僕自身が一人で考えるというよりもみんなと一緒に考えたい、まあ、そういう動機です。
はい、どうもありがとうございました。そしたら次回からは第1回ということで、始めていきたいと思います。第1回目のテーマは始まりということだそうです。じゃあ、これで第0回の南安井戸のアーキソフィアを終わりたいと思います。